時間。キビカン独自の視点で書籍や雑誌をレビューする活字付きコーナーの活字館です。
はい、今日はお久しぶりです。キビカン準レギュラーでいらっしゃいます、曹洞宗普門寺の僧侶でもあり臨床心理士でもいらっしゃいます吉村翔陽さんをスタジオにお迎えしました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お久しぶりで ね翔陽さん何をしてたかと思いきや、素敵な本を出版されたんですね。
ありがとうございます、
はい、今日はこのコーナー活字館で、翔陽さんが今月の16日金曜日に出版したばかりの週末前奏ご飯というですね、主婦と生活者から出ている、料理のレシピ本と言ってもいいんですかね。
そうですね、はい、精進料理のレシピ本という形で一応出させていただきました、ね、
これまでですね、この日々館の中でも翔陽さんにいろいろ紹介してもらったりとか、はい、そのサイトとかですね、あと他の機関紙とかいろんなところで紹介してきたレシピに加えて、新たに発表したものが全部で60レシピ載っているという、はい、そんな本なんですか。
なんか美味しそうなんですよ、本当に。
美味しそう。
ありがとうございます。
ちょっとびっくりするようなメニューも、これ精進料理みたいなのも結構載ってて、
もうそれがもう私のもう一番の快感の言葉ですね。
もう出しちゃった早々に。
これ精進料理っていう反応が一番欲しい反応。ありがとうございます。
すごいですね、前奏がやっぱり快感を求めるんだね。
なんだかすごく、はい。
いや、でも今までこのですね、精進料理についていろいろ教えていただいたことが本当にこう、まとまってて、
そうなんですよ。
例えばいきなりその1で、精進料理とは食べてはいけないものがある、食べ物に感謝していただくということで、はい、肉、魚介類、卵、ニンニク、ネギ、ニラ、玉ねぎ、らっきょう、これを使いませんっていうことが書いてあって、料理本としては画期的ですよね。この食材を使わずに今から皆さんに60のレシピを提案しますっていう。
そうですよね。大体だっても肉、魚、卵で、ニンニク、ネギなんて、玉ねぎも、もうほとんどの料理にだって使うでしょ
う。そうですよね。はい、基本使いますよね、このあたりは。
ね。
しかも美味しいですしね。
そうなの。あれ、あら。あ、翔さん別に、いつもは食べても大丈夫なんですか、僧侶の方。
修行時代は一切こういったものは口にしないですけれども、もう、シャバに帰ってきてて、家族を持っているっていう関係があるので、食べはしますよね。
大丈夫なんですね、もう。
まあ大丈夫、まあ、ストイックな方は今でも食べないという方はおられますが、はい、まあ私は食べますね。だからまあ食べない、まあ今紹介していただいたばっかりですけども、何を食べるかよりもどう食べるかの方が私は重要だと感じているので、その辺のちょっとまあ解釈もありますね。
そうですね。なんかその、単に料理のレシピを紹介してるんじゃなくて、その料理を食材を見ること、で、それで作ること、で、そのなんか食べる時まで、全部通してそれがなんか一つのこう、テーマになってるというか、そこが精進料理の世界だったりとか。
そうなんですね。やっぱりそこが一番言いたい部分でして、その精進料理っていうと、何かこう、フランス料理だとか、インド料理だとか、トルコ料理だとか、そういうなんかこう、いろんな料理の、ジャンルだって思われてる節がどうしてもあるんですよね。だけども実は精進料理っていうのはさっきもあったみたいに魚介類使わない、肉使わない、卵使わないで、中には野菜の中でも使わないものがあるっていうことで言えば、限定付きの野菜料理でしかないわけですよ。
そうですよね。使える食材っていうのは。
じゃあ、そういったものを使わないそもそもの野菜料理と精進料理の違いって何なんだっていう話になるわけですよ。思いませんか？私すごくそれ思ったんですよね。じゃあなんでわざわざ精進料理っていう名称がついてるのかっていうと、当然そこには精進っていう言葉に意味があるわけで。
なるほど。
で、精進っていうのは、今は努力するって意味合いで一般的に使いますけど、あれは仏教用語として、修行に励むっていう意味ですね。っていう意味で精進っていう言葉があるんです。であれば、修行に励むための食事、料理っていうことが精進料理ですか。であれば、そこには必ず作法があるわけで、作法にのっとって食事をいただくということが入って初めて精進料理になるんです。ただの野菜料理を精進料理にするのは、 一人一人の行いが加わることで初めて精進料理になるんだってことをちゃんと言いたかったっていうのが今回の本ですね。
いや本当にでもそれが分かりやすく、
単なる料理のレシピ集ではなく、この本の帯を見てみましても、週末を利用して自分をリニューアルしてみませんか、
はい、
禅仏教では食事を修行と考えます。丁寧に時間をかけて作った料理をゆっくり味わいながら食する、心がストーンと軽くなり清々しい気持ちで明日が迎えられることでしょうという、その単に美味しいものを作って食べるっていうだけではない部分の話もいっぱい載ってて、自宅でプチ禅寺入門という感じの、座禅の話があったりとかね。
そうですね、はい。
あとはその修行時代の話があったりとか、そういったミニコラムをですね、非常に楽しく読める。
面白かったです。
ありがとうございます。
あ、翔さん、本当にこうやってちゃんと修行されてたんだと思って。
そう。
うんうんうん、
疑ってない。
あれ。
なんて言いますか。
修行してた割には、なんかアニメとか音楽にも詳しいし、と思って
。多彩な方ですので。はい。厳しいんですね、やっぱりね。
聞かなかったことにします。
面白かったですよ。
そうなんです。
翔陽さんが修行時代に、先輩たちが、こう、やってるある姿を見て、わあ、かっこいいなって思ってたのが何かというと、すり鉢でごまをする姿です、あれにかっこいいって憧れてた。
かっこいいですね。ピンと背筋伸ばしてもう一定のリズムでずっとやり続けるんですよ。で、ごますりって実は案外難しいんですよね、で、僕らその朝のお粥を食べるときにごま塩って言って、ごまをすったごまといった塩を合わせて食べるんですけども、そのごまっていうのは、油分、油分が出ちゃダメなんですよ。
ごま
要は、やるとこう、ペーストになっちゃうんですよね、
そうですね。
ごまペーストになっちゃう
んですよ。
で、ごまペーストだと、ごま塩にならないので、力を入れずに、ゆっくりと吸っていかないといけない。それこそ1時間ぐらいかけるんですよ。この1時間、ずーっとやり続けて同じ動きを。
朝ごはんのために。
のためにです。
ごま塩のために。
はい、だから2時間前に起きて、当番の人はそれをやるんですよね。
それ多めに作っておいて次の日も食べるみたいな。
これがですね、酸化しちゃうんですね。ごまって。で、ちょっと匂いが出たりとか、ストックなんかしてるとちょっと危なくなっちゃうので、その日1日分のやつを作っていくんですよ。
すごいな、
これが、でもこれ1時間ずっとやり続ける姿っていうのが、これまた導入っていて、かっこいいんですよね。
だから細かく粘り気が出ないようにするには、なんかちょっと軽く。
そうですね。もう、すりこぎ棒の重さだけで、吸って、ゆっくり吸っていく。しかも同じ一方向だけに回していくっていうことをずっと続けていかないと実はいけない。
そのコツも書いてあるんですけど、まあ、こうやって料理を始める前に、まずごまを吸ってみると、ごまをする静かな響きとともに、心の中もスーッと落ち着いていく感覚を味わうことができます。焦っていたことも自分のペースでやればいいんだと思え、忙しい日常が習慣化している気持ちに変化が生まれてくると思います。精進料理では調理をしている中で自分の心を見つめる瞬間を見出すことができます。一手間を楽しむことができれば、それはもう心にゆとりがあることだと思いますよ。
そうなんですよ ね。でもやっぱ一手で、ね、そのこう擦ったごまって香りが全然違いますよね。
いいですよね。あれはでもだからすごく、実は永平寺の修行僧たち、まあ全国にある禅寺の修行僧たちはすごく贅沢なんですよ。要はこういうすごく手間のかかった料理を毎日、毎日食べてるっていうことは、実はすごく贅沢ですよ。
ねえ、
そういうことですよね。はい、
同じように出汁の取り方とかもね、
もう出汁の取り方とか基本的なことがまずしっかり書いてあったりするんですよね。
そうかと思ったんですけど、だからあれなんですよね、鰹節の出汁は使えないんですよね、
当然そうですね、鰹ですからね。
そうなんですよ。
いりこもダメですし、
いりこもダメなんですもんね、昆布とか、結構しいたけとか、だからコクを出すには結構椎茸とかそういうので、
そうですね。基本昆布だしで取るんですけど、まあ昆布だしと、椎茸だしを合わせると、うまみ成分が10倍にもなるんですよね。
へぇ、
はい、これはもう研究で出ていて、なのでそういったものをちゃんと合わせていくっていうのはすごく大切なことになっていきますね。
しかもこのね、だしを取った後の、こう乾物とかの戻し汁も、 必ず使われてますよね。
あ、もう全部使っていきますね。あの具材自体も使いますし。
捨ててた
捨てるとこって本当野菜ないですよ。
そうなんですよね、うん、
実は
反省
例えばキャベツの芯とかって一般的に捨てるじゃないですか。
はい、まあね、本当 ね、すいません。
なんかあれ刻めば すごく美味しいですし、あのちょっと硬い部分の周りのね、うん、部分だけ削って中身は使えたりもしますし、簡単に、うん、
ね、
いや、その出汁だけでも昆布だし、椎茸だし、かんぴょうだし、大豆だし、切り干し大根だしと、う
ん、
ちょっとやっぱ他の料理本とは違うですね、うん、側面もあったりするんですけど、うん、なんか今皆さん話聞いてて、なんとなくその精進料理のイメージっていうか絵面を頭で想像して、ええ、この本の写真を見ると、はい、全然違います。
違います。はい。
もうね、超おしゃれなレストランのオードブルに出てくるような。
本当ですよ。
ええ。
ね。だからまあ、お豆腐と、ね、あの、おしんこと、みたいな。
全然違います。
全然違います。
素食イメージ。
パッと見たときに、うん、あ、これはイタリアンですか？みたいな感じの盛り付けがあったりとか。
ね。
そうなんですよね。
なんかトマトソースみたいなものが使われて、うん、
はい、
これいいんですよね。
いいですね。だからトマトは全く問題ないですし、うん、で、一般的にイタリアンとかだとトマトはニンニク使いますよね。トマトソース使う。ニンニクの代わりに、ニンニク使えないからじゃあ何使うかって言った時に生姜を使う。
ああ。
生姜でもこれが美味しいんですね。
ああ、
はい。だからそうすると、要は限定した食材の中で作るっていうと、うん、発想がものすごく豊かになるんですよ。人間ってこう限定されないと、
うん、
あの、努力しないので。そこの中で実は、あの、生み出されていった新メニューっていうのはたくさんあるんですよね。
ある意味その精進料理のイメージ、概念を打ち破るようなメニューがたくさん載ってるんですよね。はい、
う
ん、
そうでした。
このゆでアスパラと揚げ長芋3種のソース。
この
ネーミング。
ネーミングからして精進料理じゃないですよ。
そうですよね。3種のソースって言っちゃってますよね。はい。これもだから綺麗な黄色と薄黄緑と赤のソースの上に、茹でたアスパラと揚げた長芋が縦にね、盛り付けてあると。
うん、ちょっとこれ、どうして立てちゃったんですか？
これやっぱりお線香イメージ。
なるほど。私の知らない間に線香イメージが出てしまったのかもしれませんね。
ついつい立て
癖が。超おしゃれだな、これ。
すごいですよね。
はあ。これ美味しいんですよ。
美味しいんですか。これやってみよう。
あとは、これ食べてみたいって思ったのがですね、そら豆の寒天寄せって、ものすっごい綺麗なグリーンの、もう本当これこそレストランで出てくる
本当に
メニューだなっていうような、
なんていうんですか、この枠の中に入れて固まらせるんですか。
そうですね。
うわ、
あとあれですね、あのアスパラガスとブロッコリーのナムルとか、あと中華風スープとかマリネとか、洋風に思える調理法もたくさん載ってますね。
はい、これはもうわざとですね。それこそもう一番最初に言っていただいた、これ本当に精進料理なのっていうところから私は問うていきたい部分があって、精進料理っていうとどうしても皆さんがもう想像の通り和食のイメージなんですよ。だけどもそもそも仏教が最初に発祥したのってインドですよ。和食あるんですかって話ですよね。
そうですね。
で、中国渡ってきた和食あるんですかって話ですよ。
うん、
で、今や海外ですよ。あの、欧米諸国に行ってるわけです。和食が伝わってるわけないじゃないですか。文化が違うんだから。
なるほど。
であれば、うん、ま、そもそも精進料理っていうことの意味合いっていうものを考えたときに、その、修行に励むための食事である。で、修行に励むということ自体を含んだ概念であるってことを考えたら、どんなものだっていいわけなんですよ。で、そもそも和食っていうふうに思ってるのは勝手な思い込みであって、それはもう囚われでしかないですよね。そこからも自由になっていきましょうっていうことが実は禅の言いたいことなので、まずそこできっかけで、あの、気づいていただくっていうのはすごく重要なことなんです。
そうか、そこは本当にあの仏教の世界なんですね。精進料理とはこういうもんでしょっていうこと自体にすでにもう囚われてる。
囚われてますね。
なるほど。
で、その囚われてるっていうことに関して、考えていくのがまた仏教。
そうですね。はい。もうとことん自己を見つめていくっていうのが仏教。特に禅はそういうふうな立場を取りますので、この本をきっかけにしていただけたらいいなと思ってます。
いや、だって、アボカド新庄の豆乳湾。
ねえ、 お吸い物じゃないんだなと思って、うん、
豆乳は美味しいんですよね。
これね、アボカドの真珠作って、うん、その上にズッキーニのスライスが乗ってるんですよ。
すごいです ね。
もうカタカナ野菜もものすごい使いこなされて
ます、はい、もうちょっと食べに行っていいですか。
ぜひ料理教室で。
実際でもですね、今日このレシピをもとにですね、ひびかんスタッフの中で一番料理が得意なひびかん5号が、うん、高野豆腐の揚げ煮、
はい、
あとは、白がゆとごま塩、うん、あとその大根の花椒もみ、はい、山椒の風味のね、うん、あともう一個なんだったっけ、オクラだったよね。
はい、オクラの、はい、なんだったかな、名前がおしゃれなんですかね、また
漬物ですかね、
うん、
いただいたのって
。あ、漬物ですかね。
何を今日いただいたんですか、オクラの、どの料理を。
オクラの入り酒びたしですね。
これもいいんですよ、入り酒、はい、
うん、この辺を作ってもらって食べたんですけど、うんうんうん、美味しかったですね。
ね、高野豆腐のあれは本当に高野豆腐じゃないみたいでした、
うん、ですよね。食感が、
食感も揚げてあるのでちょっとこう満足感もあるし、
あれ永平寺の中でナンバーワンレシピですよ、
うん、あ、そうなんですか。
あれが今日揚げ浸しらしいぞっていう噂が広まると、うん、はい、みんなちょっとテンションがっとやった、はい、
給食の時のね、唐揚げとかこうカレーみたいな、うん、
高野豆腐の揚げ浸しだぜ、今日揚げになって
すごく嬉しいですね。もう食べることっていうのがすごく、うん、重要になってくるので、ですごく、慢性的にストレスのある社会ですから、食べることで発散したいっていう、まあ基本的な欲求みたいなところもあったりとかするんですけど、もうすごく人気ですよね、あの辺とかは。
その大根の花椒もみも本当に簡単なんですよ。大根をいちょう切りにして、であとビニールに大根と大根の葉っぱと天然塩と、うん、その花椒、山椒、中華山椒ですね、これ入れて軽く揉んで冷蔵庫で 2,3、はい、時間寝かせるってものなんですけど、うん、ものすごい美味しくて
ね。え、これは本当お酒のおつまみって、塩じゃダメなのかしら
いや、これお酒に合うねとか言ってましたしね、
うん、そうなんです。
あとこの大根もそうですけど、ブロッコリーの茎の味噌漬けとか、
はい、
あ、本当野菜を捨てないんだなっていうのはレシピの中にも表れてますね、うん、
はい、うん、いや、もったいないから捨てないというよりは、美味しいから捨ててほしくないんですよ。
うん、
本当に美味しいんですよね。皮の部分とか、茎の部分とかって結構、皆さんもうなんとなくめんどくさいと思って捨てちゃうんですけど、うん、美味しいので、ぜひ食べてもらいたいっていうところはありますね。
なんかで食べ方も私もちょっとスープにしたりとか、うん、なんかその茎の使い方も意外とマンネリしてたんでちょっとこうね、新しい味付けとかでいただくと、
うんうん、それこそミキサーとかがあれば、ああ、もうなんかスープとかでも全部攪拌してしまったら、ああ、食物繊維なんかも全部きれいにこう細切れになりますんで、飲みやすかったりしますし、
へえ、ポタージュみたいな感じ、
うん、あと本当この本のレシピ通りに作ったんですけど、うん、薄味じゃないですね。しっかりした味付けですね。
そうですね。ちょっと、多分使って塩によっても変わってくる部分があってですね。うん、私が使ってる塩は基本的に一番最後の方にある、甘人の藻塩さんを使わせてもらっていて、はい、甘人の藻塩とかだと、塩分が、本田原っていう海藻が入っている分、塩分がちょっと下がるんですよ。だからそういったちょっと塩分濃度をちょっと調整しながら食べていただきたいっていうのは、正直なところありますね。はい。
おすすめの広島の食材とか調味料もね、載ってたりするんですよ。
そうなんですよね、はい。
なので料理のレシピ以外のところに、文字として、コラムとして読めるところもすごくたくさんありますので、はい。そのちょっと禅の世界とかね、そういうのに興味をお持ちの方でも、
はい、
料理本以外の楽しみ方も本当できますよね。
はい。ぜひ、週末にですね、週末っていうのはこの、毎週末の週末なんですけど、この、毎日取り入れるってすごく難しいと思うんですよね。はい、でもその分、この週末だけ、土日あたりにこう、実践してもらうことで、ウィークデーを迎えて、リニューアルして迎えてもらえればいいなっていうところがありますので、うん、まあ、ぜひ活用していただけたらなと思います。
ああ、なるほど。
なんか
そういった願いも込めての週末前奏ご飯。
そうですね。もうだって毎日って無理なんですよ。いっぱいの生活していて。
ね、土日もバタバタしてる。
じゃあ、難しいですね。
なんか、翔さんが作ってる、なんか見たいです、その、料理してる姿を。まあ、お写真載ってますけどね。うん、なんかね、きっともう、こう、片付けながら、綺麗にこう、
そうですね。
ね、
ね、それイコール私のために作ってくださいってことですよね、うん、私が作るじゃなくて醤油さんが作ってるとこを見たい、
はい、いいですか、
最終的にはそれを私が食べたい、
あ、持って帰ってもいいんですか
出張料理人です
ぜひ皆さんもです ね、あの食卓の献立に、うん、あの本当精進料理ってイメージにとらわれず、
はい、
あの新しい家の人気メニューを、うん、これでなんか探すこともできるんじゃないかなという料理本になってますんで、
ね、本当にヘルシーになってるしね、は
い
は
い、ぜひ本当に、ね、写真を見ていただくだけで、あ、こういうイメージなんだっていうのはすごくわかると思います、ね
ね、
ちなみに写真私が全部撮ってるんですよ、料理写真、
え、料理の写真も
全部私ですこれ
すは
ー、やっぱりほらマルチでしょ、
何でもやりますね
ほら、
プロカメラマンデビューです今回
あのお料理の下のページのちっちゃい翔さんのイラストが結構好きです、
はい、ありがとうございます
、ね、これだけ写真もうまいということで、果たしてまた本当に修行していたのかという記憶が小川さんの中でくすぶっている、
やっぱりちょっと
何してたんだろう、
そんなですね、料理もできて文章も書けて写真も撮れる翔さんが今度ですね、はい、2時間のディスクジョッキーをやります、
おやりますか、
6月6日の金曜日、この春から始まりました RCC ラジオの新番組キャンバスというですね、2時間の夜10時からの生放送で、6月6日金曜日に吉村翔さんがDJ を2時間やりますので、
ありますか、
やりますね、
この番組でパーソナリティの方が好きな曲とかもかけたりしますので、はい、一体前奏がどんな曲をかけるのか、
お、
はい、ちなみに翔陽さんはフジロック第1回から行ってるそうです、
やっぱりなんだかそうな感じ、
そういう音楽好きの一面もちょっとひたら消えるかもしれませんね、はい、ということで6月6日金曜日のキャンパスも楽しみにしておいてください、
はい、
今日は主婦と生活者から今月16日に出版されたばかりです、日々間準レギュラー吉村翔陽さんの精進料理のレシピ本、うん、週末前奏ご飯をご紹介しました、翔陽さんどうもありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。